ペンテコステの日曜日を迎えました。ちょうどこのペンテコステを前にですね、今あのエルサレムの状況に、まあ、私たちみんなこう心を痛めていることだと思います。アメリカの大使館が、まあ、強硬にですね、このエルサレムに移されたことによって、まあ、パレスチナの人たちに、まあ、60名以上の人たちの命がこう奪われていく、まあ、そういう現状を私たちはニュースで目にしているわけであります。この一つになることの本当に難しさというものを思いますけれども、何かこう、まあ、キリスト教にこう改宗をさせるというかですね、そういうふうにこう思想信条、まあ、そういうものがそれぞれにあるわけですけれども、そういうものをこう押し付けて一つに強引にしていくのではなくて、本当にそういう考えとか宗教とかそういうものをこう超えて、お互いを認め合いながら、受け入れ合いながら、創造主なる神のもとに一つとされていく、そのことの大事さを改めて思わされますし、そしてそれは聖霊の働きなくしておそらく成し得ないことなのではないか、そんなことをまあ、パレスチナというかエルサレム周辺の難しいこう歴史を学ぶときにこう思わされるのであります。今日はまあペンテコステの日曜日でありますけれども、このペンテコステっていうのはギリシャ語で50を意味いたします。で、今日の一節に五旬祭とありますけれども、まあ、このことを指しております。で、この五旬祭というのはユダヤ教の三大祭りの一つでありまして、で、もともとは麦の収穫を祝うそういう祭りでしたけれども、モーセがシナイ山で神から律法を授けられた、まあ、記念の、まあ、祝祭でもありました。で、そしてこの五旬祭っていうのは杉越祭の安息日の翌日から数えて、まあ、50日目にあたるわけでして、すなわちイエス・キリストの十字架が杉越祭の時であった、そういうことをどの福音書も伝えていますから、イエス・キリストが十字架に死に復活されて50日目にあたる、まあ、これがまあペンテコステであるということです。前回復活されたイエスが40日目にまあ天に昇られた、昇天された、まあ、そういう箇所をご一緒に学びました。で、その時に一章の8節でイエスはあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして地の果てに至るまで私の証人となるだろうと、こういう約束をなさったわけです。で、その約束されたことが今まさに起こった、それが今日の箇所であります。一章の15節を見るとイエスの弟子たちを含めてそこには120人ほどの主を信じる人たちが一ところに集まって、イエスが約束されたその聖霊が与えられるように心を合わせて熱心に祈っていたことが記されております。神様の約束が実現されるためには、すなわち私たちの祈りも必要だということです。今日の書き出しのところに、五旬祭の日が来てと、こうありますけれども、これは原文では、五旬祭の日が満ちたと、そういうふうに、な意味を持っております。つまり 約束の聖霊が与えられるよう弟子たちが熱心に祈っていたところ、時満ちて聖霊が与えられたということであって、何も求めていないのに勝手に向こうから聖霊が降ってきたとかやってきたとか、そういうことではないんです。この聖霊が与えられるためには弟子たちの熱心な祈りがあって、時満ちてそのことが起こったんだということを聖書は書いております。聖書の神様は私たちに約束を与え、そして時が来ればその約束を成就してくださる、そのように生きて働きたもうお方なのだということをまず私たちは覚えたいと思います。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。これが聖霊が下された時の様子であります。激しい風が吹くような音が天から聞こえた。これはまあ旧約聖書においては、神様がご自身を表される時、こういう現象が起こったということがわかるわけですけれども、例えば出エジプト記の19章で、この神様がシナイ山でモーセにご自身を表された時、こんなふうにあるわけですね。シナイ山は煙で包まれ、山全体が激しく震え、角笛の音が鳴り響いた。そういうふうに記されております。でこの五旬祭の時も同じように激しい風が吹き、天から音が聞こえたということは、神様が弟子たちの中にご自身を表された、すなわち難しい言葉で言うと神の権限というものを意味しているわけです。そしてご存知のように風というのは、これは新約聖書が書かれているギリシャ語でもです、あるいは旧約聖書のヘブライ語でも霊を表すそういう言葉であります。ギリシャ語ではプニューマ、ヘブライ語ではルアッハ、どちらも霊を表す。激しい風っていうのは神様の霊を表し、そしてそれは人を生かし力づけるものであるのだと聖書は語るわけであります。イエスが天にお帰りになった後、弟子たちは自分たちの頼りにしていた主が目の前からいなくなったわけですから、大きな不安を覚えたに違いありません。でその弟子たちに神の霊が与えられ、新しい力が与えられた、しかもそこに集まっていた一人一人にというふうにありますから、少なくとも120人ぐらいの人たちに等しく神様の霊が与えられたということを使徒言行録は書いているわけです。聖霊の賜物というものは一人一人に与えられる、そういう賜物なのだと。何か特別な人たち、一部の人に与えられるのではなくて、個人個人に一人一人に与えられる。コリントの信徒への手紙の1の12章の4節以下に、有名なパウロの言葉がありますけれども、賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊ですと。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。そしてある人には知恵の言葉であるとか、ある人には奇跡を行う力が与えられ、そしてある人には異言を語るそういう力というものが与えられているということが、こう具体的に このコリントの信徒への手紙には書かれているわけです。神は私たち一人一人このその存在個というものあるいは個性とかそういうものを大事にしてくださる方なのだと、一人一人の罪を許し、一人一人を御子を信じる信仰によって義としてくださり、そして一人一人に豊かな聖霊の賜物をお与えくださる、それが私たちの信じる神様なのだとパウロは述べております。4節で、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、こうあります。弟子たちの多くはガリラヤ出身の人たちでありました。おそらく外国語を学んだこともなかったでしょうし、何か特別な教育を受けたそういう人たちでもなかっただろうと思われます。で、そういう人々が他の国々の言葉で話し出したというんですから、周りの人たちは当然驚いたに違いないわけです。これが実際にどういう現象であったのかは私たちには分かりません。いわゆる異言であったという人もいます。しかしこの使徒言行録を書いた著者ルカはこのことを通して一つの象徴的なことを言いたかったのではないかと思うのです。先ほどの一章の八節に地の果てに至るまでという主の約束の言葉があったように、イエス・キリストの福音を多くの人々に伝えるために他の国々のこの言葉で話し出す、そういう力が神によって与えられたのだと。聖霊は神の創造的な働きであって、私たち人間には不可能と思えることであっても、聖霊が働くときに不可能が可能となっていくのだ、そういうことをルカは伝えようとしているのではないでしょうか。ペンテコステ、この聖霊降臨日、これは教会の誕生日ですけれども、厳密に言えば今月の信徒の友に書かれていたように、聖霊がイエスを信じる群れに下って、彼らによって宣教が開始された日であるわけです。ですから宣教する教会の誕生、これがペンテコステなのだと。そのようにしてキリストの福音が広く述べ伝えられ、キリスト教が始まったことを記念する日、これが私たちが今日祝っているペンテコステであります。2章の41節を見ますと、ペテロの説教がこのあと続いていくわけですけれども、そのペテロの説教を聞いた人々は洗礼を受けて、最初の教会のメンバーになっていく。でその数なんと3000人もいたということが記されております。弟子たちが霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出し、こうしたことが起こったと聖書は告げております。主の言葉が地の果てまで世界の隅々まで行き渡るためには、当然のことですけれども、言葉というものがどうしてもこう大事になってくるというか、そして言葉がまた障害となってくるわけです。弟子たちが他の国々の言葉で話し出したということは、そのような言葉のその困難というかですね、 このそういうものが取り除かれて、福音が文字通り地の果てに至るまで広く伝えられるということが、ルカによって、この著者によって意図されていると受け止めることができる。ですから今日の9節から11節には数多くの地名が列挙されております。おそらく著者ルカが思い描いていた当時の全世界であったのではないか、そのようにこの推測できるわけです。これらの地域、国々に福音が伝えられ広まっていく様というものをルカは今日の箇所で思い描いている、そのように言っていいだろうと思います。でちなみに日本聖書協会の調査によるとです、聖書がどれだけ多くの言語に翻訳されているか、これまず最新のデータが2012年の時点のものですけれども、どれだけの言語に翻訳されているかというと2551あるそうです。でまた2015年の1年間だけで、世界中で3400万冊が頒布されているというふうなデータもあります。ものすごい数の言語に聖書ってのは翻訳をされ、そして読まれている、そのことが数字から読み取ることができる。ですからこれは著者ルカの想像をはるかに超えて、このルカは今日の9節から11節までの間に15ぐらいの地域の地名しか書いてないわけですけれども、そういうものをはるかに超えて世界中の人々が自分の言語で聖書を読むことができるようになった。でこれもまた聖霊の働き以外にはありえないことなのではないかと思うのであります。弟子たちが聖霊に満たされて他の国々の言葉で話し、そしてそれを聞く者にとってはです、自分の故郷の言葉で話すもんですから、7節を見ると人々は驚き怪しんで言いました。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。こういう人々の反応っていうのは少し軽蔑を含んだ言葉であるわけです。聖霊降臨、これがエルサレムという大きな町、イスラエルの中では都会というかですね、昔から栄えた町で起こった。で一方ガリラヤというのはご存知のようにエルサレムよりもずっと北に位置するそういう小さな田舎の町であります。エルサレムの人たちからするならばガリラヤの田舎者というか、そしてあんなところからどんな優れた人が出てくるだろうか、いや出るはずがない、でそういう感覚を持っていたでしょうから、ガリラヤ出身の弟子たちがさまざまな国の言葉で話し出したっていうのは極めてキーであった、あるいは驚きであった、それは当然のことだと思うんです。エルサレムの人々は小さい時からある意味立派な教育を受け、そして学問を身につけている、そういう自負がありましたから、ガリラヤの人たちのことを素直に受け入れることができなかったんだろうと思うのです。だから驚き怪しんだとルカは書いています。考えてみると私たち人間ってのは自負心が強く、普段自分よりも劣っていると思っている人が何か優れた業績を残してもですよ、それを素直に認めたくない、受け入れられない、そういう面を持っているのではないか、 そんなことを思わされるのです。12節で、人々は驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った、このようにあります。さらに13節、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいたことが記されています。素直に認められないから酒に酔っているんだっていうふうに、まあ、言い放っているわけですね。真実がそこに示されていてもそれを受け入れることのできない人間の固くなさ、自分の思いとか自分の常識に反していればこじつけをしてでもそれを拒否する、そういう我々人間の姿っていうものがここに映し出されているのではないでしょうか。こういう人々の反応に対してペテロは今日の後のところ14節以下で弟子たちを代表してこのことは全て聖霊によるのだということをこれから語っていくことになります。さて、まあ、今日の箇所で私たちが覚えたいのはこの聖霊の賜物っていうのは全ての人に与えられるということであります。人間的に見て取るに足らないとかあるいは能力がないと思われる人にも等しくそれは与えられるのだ。出身地とか学歴にもよらない。11節には彼らが神の偉大な技を語っているとこうありますけれども、そういう人々の驚きの反応があるように聖霊を与えられた人は不思議なことに大きな働きをすることができると聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。何よりも弟子たちは弱い存在でありました。けれども聖霊によって勇気が与えられ力が与えられ彼らは大胆に神様の御業を証しするものへと変えられていった。あのイエスが逮捕された時に自分たちもイエスの仲間だということで逮捕されるのではないか、そのことを恐れて一旦この弟子たちはエルサレムから逃げ去った人たちであります。そしてどこかの家に、まあ、隠れてというか扉に鍵をかけて、まあ、潜んでいた、それほど弱い弟子たちであった。でしかしその弟子たちに聖霊が与えられると彼らからそのような恐れというものが吹き飛んで人々の前で堂々とイエス・キリストの福音を語る者へと変えられていった。聖霊の働きによって弟子たちが大胆に宣教していった出来事を記すのがこの使徒言行録であります。ですから昔からよくこの使徒言行録のことをこの、まあ、聖霊行伝っていうふうにもこう呼んできたわけですね。人間の力ではなくてそこに神様の霊が働いてそのことによって事柄が推し進められていく、福音が広がっていく、その様っていうものをこの使徒行伝は描いているわけです。その聖霊の働きによって今私たちの国にも福音が述べ伝えられて、そして同じ霊の賜物が今私たち一人一人にも与えられているということを私たちは覚えたいと思います。そして何よりも十字架に私たちのために十字架に死んでくださったイエスをですよ、私たちの救い主と信じることができるとするならばそれもまた 聖霊の働き以外にはありえないということだろうと思うのです。私たちは人生の歩みの中でさまざまなことに悩んだり、また行き詰まりを覚えたり、自分の力ではもうダメだと思ってしまう、そういう出来事に直面することがあります。で、常にそうした不安であるとか恐れというものを抱きながら私たちは生きているのかもしれません。で、しかし私たちが聖霊を真剣に祈り求めるならば、不安や恐れっていうものは平安に、そして悲しみは喜びに変えられていく、そのことを聖書は私たちに約束しております。最後にこの今日の箇所の中でです、7節と12節に驚きという言葉をルカが2度書いていますように、聖霊の賜物が与えられるならば生き方に驚くべき変化がもたらされるということではないかと思うのです。他者と比較して自分の中にですよ、何か誇るべき何かがないように見えても、神様が命を与えてくださった一人一人に、欠けの大きい土の器に過ぎなくても、神が豊かな霊の賜物を注ぎ続けていてくださる。それゆえに他者から見ても、また自分自身でさえも驚くべき人生を私たちは主にあって、あるいは聖霊の導きによって生き抜くことができるんだ、これが私たちキリスト者の人生というか生涯であることを、今日のこのペンテコステの日に覚えながら、また聖霊の励ましを受けて主の技のために共に前進をしていく一人一人でありたい、そのように思います。